それでは、ただいまから花岡清舟先生の生涯ということでお話を申し上げてまいりたいと思います。私は先ほどご紹介いただきましたように池田明でございます。花岡清舟先生は宝暦10年10月の23日にここ和歌山県紀の川市平山というところでお生まれになりました。10月の23日、秋竹縄でございます。紀の川平野では、豊作を祝う太鼓の音が、のどかに聞こえてくる10月の23日。朝から一点にわかに駆け曇りまして、雷鳴がとどろき、大変な暴風になったようでございます。その時に、あの平山の地で一つの生命というものが誕生いたしました。誕生すると同時に、不思議にも今まで荒れ狂っておった天候が本当に秋晴れになり、すがすがしい天候になったということでございます。その人、花岡清舟の誕生でございます。父、直道というのが、この子は不思議な子だということで、一名雲平という名前をつけております。雲の平と書きます。雲平はだんだんだんだん大きくなってまいりました。父直道というのが、この子は不思議な子だ。いうことで、お父さんというのが、無頼者でございましたので、お父さんに習っていろんな勉強をするわけでございます。やがて15歳になってまいりました。15歳の時、よく、紀の川べりへ遊びに出かけるのが常であったようでございます。紀の川に沿いまして、紀州藩士が参勤交代の時に、お通りになりました、大和街道という歴史街道がございます。そこで、よく遊びに出かけたようでございます。遊んでおりますと、何やら物が落ちておる。何やら物が落ちておる。拾ってみますと、巾着が落ちておった、いうことでございます。その巾着を拾って、中身を見ますと、30両という金が入っておる。これは大変な金だ。落とした人は大変困ってるであろう。どうして落とした人に届けようか。あの15歳の少年が、旅人の来るのを待っておった。いうことでございます。やがて日も暮れて、あたりが寂しくなってきた。その時に一人の旅人が何やら探し求めておる。あなた何か落としましたか？聞きますと、実はこれから旅に出るんですけれど、巾着を落としました。困ってるんです。もう一文もございません。泣きの涙で訴えたその旅人に、それでは、その巾着の色はどんな色ですか？柄はどうですか？中身はどうですか？尋ねましたところ、確かにその巾着に違いがなかった、いうことで、旅人にその巾着を返してあげました。旅人は涙ながらに喜んで、名前も教えてほしい、言ったけれども、名前も語らずして寂しいから一目散に家へ駆け込んでまいりました。家へ帰りますと、父直道、待っておりました。お父さんに、お父さん、実は今日はこんなことがあって、一部始終の話をしますと、父直道は、ああ、うちの息子は正直者だ。こんな正直者ができて、花岡家も安泰だ。いうことで、村人を呼んで酒盛りをした、いうことが文献に示されております。その、花岡清舟雲平は、だんだんだんだん大きくなってまいりまして、やがて17歳になってまいりました。17歳の頃、よく田舎芝居が小屋を建てて芝居を打つ。その時に、綺麗な着物を着て、おしろいを塗って、俳優がちんどんちんどんで村を宣伝に回る。その時に、村人は、村の若者が 有頂天になってその俳優の後ろをついていった。けれど、運平は何の反応も示さなかったということでございます。父直道は無頼者でございましたので、父に習って勉強に余念がなかったということでございます。村人は、運平は出てこないのは少しおかしいぞ。こんな子供は花岡家の後継ぎとしていけるんかどうか、とさえ言われたようでございます。しかし、勉強に余念がなかったということでございます。やがて、23歳になってまいりました。23歳の頃、お父さんのところへ来る患者さんは、重症な苦しい患者さんばかり、今、オランダからも、中国からも、新しい医療が入ってくる。その時に、ある日、なあ、お父さん、私を京都へ勉強に行かしてほしい。京都へ勉強に行って、人の治せないような病気を治せる立派な医者になりたい。難病に苦しむ患者さんを一人でも多く救ってあげたい。お父さん、どうぞ私を京都へ勉強に行かしてやってほしい。お父さんに懇願をいたしました。父直道は、お前を京都へ勉強に行かしたい。けれど、無頼者であるわしにはそんな資金がない。だから、わしに習って勉強するように。再三再四懇願をいたしましたけれど、父直道は到底聞き入れてくれませんでした。それを見ていた妹のお勝とお陸でございます。妹のお陸とお勝はある日、お父さん、あんなに兄ちゃんが京都へ勉強に行って、人の治せない病気を治せるような立派な医者になりたい。難病に苦しむ患者さんを一人でも多く助けてあげたい。言うてるんです。お父さん、兄ちゃんを京都へ勉強にやってほしい。もし、お父さん、資金がないんなら、私ら二人は旗折りをしてでも、お兄ちゃんの資金を稼ぎます。お兄ちゃんを京都へ勉強に行かしてやってほしい。その兄弟の姿を見た父直道は、それでは、ということで、運平を、清州を京都へ勉強に行かすことに許可いたしました。我が住み慣れた平山の地を、わらじがけで、妹二人の手助けがあって、京都へはぜ参じました。京都へ着きました。京都では、日本でも有名な、吉松南外、大和建流という立派なお医者さんの門を叩きました。そうして、浅な優な勉強に余念がなかったということでございます。なりふり構わず、幼稚師との勉強。ある時には、妹からの資金が途絶えた時にも、塩を舐め、水を飲んでも勉強した。痩せ細ながらも勉強したその姿が非常に尊い。私有の朝倉慶山が花岡清舟に宛てた手紙が今なお残っております。その手紙の内容は今申し上げたように、京都での勉強ぶりは本当に幼稚しての勉強、痩せ細ながらも勉強した。珍しい病気があればどこへでも飛んでいく。珍しい本があればそれを片っ端から全部読む。そうした幼稚しての勉強が続いたわけでございます。今申し上げましたように、朝倉慶山がそうした手紙を出しております。京都での勉強は3年経ちました。もうここらで平山の地へ帰らなければ、8人もの兄弟が待っておる。年老いた両親が待っておる。もうここらで平山へ帰らなければ、人が5年6年かかる勉強を花岡清舟運平は3年で叩き上げた。その陰には今申し上げたように苦学の連続であったということでございます。3年間の勉強を終えて我がふるさと平山へ帰ってまいりました。帰ってまいりますと 父直道が年老いた姿を見て、花岡清舟運平がびっくりしたようでございます。父直道は我が長男の立派になった姿を見て、安心したかのごとくに、その年の6月にこの世を去ってしまいます。父なき後、父なき後、年老いた母を助けながら、八人もの兄弟の面倒を見ながら、一生懸命に勉強もし、村の医者として働くわけでございます。花岡清舟は、ある日、ふと思ったことは、中国に加賀という名医がございます。皆さん方がもうすでに三国志でお読みになっておられると思います。あの中国の加賀という名医が何かマンダラゲを使って医療したということが清舟の頭によみがえった。そうだ。私は第二の加賀になるんだ。あの有名な第二の加賀になるんだということを肝に銘じて勉強もし、薬草の収集に当たったわけでございます。開けても暮れても野に出て薬草の収集をし、あるいはまた動物の実験になったわけでございます。その薬草はマンダラゲを主成分といたしまして、総渦、白紙、陶器、仙球、南仙社、こうした6種類の薬草の収集に成功いたしました。そうして、動物実験を行うわけでございます。皆さん、あれだけ雑草がある中から6種類の薬草を選ぶということは大変な技でございまして、その薬を通仙散と名付けております。通仙散を動物に飲ましました。村人は、ああ、もう平山に犬がおらんようになったわよ、と、言われるくらい動物の実験を重ねたようでございます。あるいは猫を使ってるかもわかりませんけれど、文献には犬という表現でございます。犬を使って、今村人が言いましたように、度重なる動物実験を行っていきました。すでに10年が経っております。皆さん、10年と一口に申し上げますけれど、この10年の間、野に出て薬草の収集し、煎じて、そうして動物実験を重ねたこの10年という長きにわたる日々の研究は大変なものであったと思います。それこそ、花岡清舟先生は、実験科学の道をひたすら歩んだということでございます。今、実験科学という言葉は、平気で使われておりますけれど、あの江戸時代に、花岡清舟はただひたすら実験科学の道を歩んだ、いう偉大な花岡清舟をご理解いただきたいと思います。この薬を通仙散と名付けております。こうしてある日、花岡清舟は何やら物事を腕組みをして考える日々が続いた、ということでございます。それを見ていた母お次、母お次は、ある日、なあ、運平さんや、運平さん、あんたの今欲しいのは、人間の体やしてのし、人間の体が欲しいやしてのし、私はあなたの子を産んだ親よってに、あなたの欲しいものが手に取るようにわかるんやしてよし。さ、さ、運平さん、私の体を実験台に使うておくれよし。母お次は必死でございました。それを見ていた妻かえ。妻かえは、お母はん何言うんよし。お母はんこそ、花岡家の大黒柱やしてよし、お母さんにもしものことがあったら、それこそ花岡家は大変やしてよし、私はもうかねてから人体実験になることを覚悟してましたよし、さあ、清舟先生、私の体を カエさんなりよいよし。カエさんこそ、この花岡家を復興する大事な嫁やしてよし。嫁にもしものことがあったら、それこそ、私は世間を顔を上げて歩けんよし。さあ、聖子さん私から、いいえ、私から、ここが、我が身を捨てて、人体実験になろうとする崇高な姿こそ、私は立派なお母さんであり、妻であったと思います。花岡清秀先生は、躊躇いたしました。けれど、人のため、世のためには、我が母、我が妻を実験台に使うことに決心をいたしました。二人の体をいただきました。そうして、度重なる、通船さんの実験を重ねていくわけでございます。ある日、妹の、おりくが、お兄ちゃん、大変よ。どうした？おかつが、父が痛い。え？飛んで行って、妹おかつの胸を引き裂いてみますと、もう、何とも言えない乳がんにおかつがかかっておった。これは大変なことや。京都にいてるときに苦労をかけたおかつ、何とかして命を助けてやりたい。けれど、遅かった。もっと早くこの研究をしておれば、遅かった。妹おかつは、お兄ちゃん、私の体を実験台に使って、泣き叫びました。けれど、どうすることもならずして、あの若いおかつの命が絶えてしまいます。泣き殻にすがった母お次、は、この子は哀れな子よ。子供に父も与えずして、この世を去った哀れな娘よ。泣き殻にすがって泣いた、いうことが文献に示されております。妹おかつの葬りも終わり、再び実験が始まります。母お次は、すでに64歳になってまいりました。皆さん、今64歳といえばまだ若うございますけれど、あの江戸時代の64歳といえばもう老人でございます。その64歳の母お次には、この劇薬は何の影響もなかったとは言えないと思います。母お次も、あの度重なる実験のために、64歳の生涯を閉じてしまいます。通船さん、麻酔薬通船さん、成功6年前に、母お次はこの世を去ってしまいます。我が長男の成功を待たずして、亡くなった母お次の無念さ、残念さというものを思ったとき、母お次は哀れな死に方でございました。母お次は亡き後、再び妻カエが実験になりました。度重なる実験がございました。妻カエも目が見えなくなってしまいます。それは、あの通船さんの薬草六種類の中に、総渦という薬草がございます。俗にトリカブトというのが通称よく言われております。その中にアコニチンという成分が入っております。そのアコニチンのために、動眼神経を侵されて、妻カエが目が見えなくなってしまいます。母お次を亡くし、我が最愛の妻の目が見えなくなる。花岡清秀は申し訳ない。また妻カエは目が見えなくなりましても、主人にお仕えする妻カエの姿こそ立派なものだと思います。何の不満もなしに、我が心の光というものを花岡清秀に当て続けた。また、花岡清秀も我が最愛のために、つれづれの話をしたり、阿波から浄瑠璃を雇ってきたりして、日々慰めた、 いうことでございます。何の不満もなしにお仕えする妻カエの姿、また我が最愛のカナエのために日々慰める聖書、私はこれこそ夫婦愛の原点というものはこれだと私はどこへ行っても叫んでおります。夫婦愛の原点でございます。そうした状況の中で花岡聖秀先生も二人の命をいただきました。自分の命を捨ててまで悲壮なまでも実験台になった二人の姿こそ立派な二人だと思います。聖秀の苦労というもの、粉骨砕身、千苦万苦やりましたけれど、この陰には二人の命がかかっておるということも忘れてはならないと思います。通船さんも終わりに近づきました。ある日、一人の老婆が青年に背負われて、あの草深い平山の地へやってまいりました。おばあさんの言うのには、花岡聖秀先生、私はの、どこへ行っても、あなたは乳がんじゃから、どうすることもできないよ、と言われます。紀州へ行ったら、紀州の平山へ行ったら、人の治せない病気を治してくれる偉い先生がおる、いうことを聞きました。それは、花岡聖秀先生でございます。先生、私の乳がんを、花岡聖秀先生は、おばあさんの癌を見ますと確かにおばあさん乳がんですよ。間違いございません。けれど、まだ私はダメですよ。この通船さんには二人の命はかかっておるけれど、あなたには脚気という病気があるから、先に脚気を治しましょうね。おばあさんを返しました。あの江戸時代に二人の命はかかっておる通船さんはあるけれど、人のお乳を切ったら命がないとさえ言われた自分であります。乳は急所だ。だから命がないとさえ言われました。ある日、突然にもあの平山の農夫が暴れ牛の角で無残にも乳を裂かれて飛んで入ってまいりました。先生、大変。先生がそのお乳を見て縫い合わしますと治りました。これだ。乳が急所だから切ったら危ないとさえ言われたものが、もう大丈夫、いうことに自信がつきました。再び、数ヶ月後にそのおばあさんが再びやってまいりました。先生、私の乳がんを、花岡聖秀先生は診察をいたしますと、もう、脚気も治っておる。おばあさん、それでは、この通船酸を飲んで、乳を切り開くんですよ。大丈夫ですか？私は、先生、私は先生にかかって、命がなくとも本望でございます。どうぞ先生、私の乳がんを。これだけ信頼されたら、花岡聖秀先生も、もうどうすることもならずして、おばあさんの乳がんの手術をするわけでございます。この通船さんには二人の命がかかっておる。そうしてこんな婦人があればこそ、今日の医学の進歩があったんだということを私は叫びたい。おばあさんに、通船さんを服用してもらいました。おばあさんは数時間後に朦朧としてまいりました。ここだという時におばあさんの乳がんの手術をするわけでございます。あの江戸時代にお乳を切ってがんを取り除いて、そして手術をしたということは世界で初めてでございます。おばあさんの乳がんの手術をして成功いたしました。時、1804年10月の13日でございます。文化元年10月13日、 この日こそ、この日こそ、世界の人類は忘れてはならない日であります。世界で初めて日本人が麻酔薬を使って乳がんの手術をし、新しい医学を発明しました。それから40年後にエーテル麻酔というものができております。日本人が世界に先駆けて麻酔薬通船さんを発明いたしました。あの江戸時代には麻酔という概念が全然ございませんでした。何か治療しようとすれば、文献によりますと、焼酎を飲まして朦朧とさした。あるいはまた、頭を強打して亀裂を刺して治療したということが文献に載っております。それだけに麻酔という概念がなかったわけでございます。そうして、おばあさんの手術が成功いたしました。おばあさんは喜んで、五条の愛あり家の母菅は五条へ帰っていきました。このことが、日本国中つつ裏に、なんと眠らせて手足を切り取るそうな、いうことが、日本国中つつ裏に聞こえていきました。日本国中からたくさんの門弟が集まりました。たくさんの患者が集まりました。あの草深い平山の地が、医学のメッカとして栄えた、いうことでございます。今、あの草深い平山の地に畳むときに、本当に平山の地が賑やかになった、いうことでございます。あの館を春林軒と名付けております。春林軒に入りきらないものですから、那手の町に、布袋屋という旅人宿、海海道という旅人宿がございます。その旅人宿から、平山へ患者なり門弟が通ったということでございます。あの平山の地が本当に賑やかになったということでございます。たくさんの門弟が集まりました。そうして門弟たちの教育をいたしました。花岡清秀先生は門弟たちに次のようなことを教えております。我々の幸せは我々の幸せは人々の心を思うことである。事実というものは、事実というものは心によって手に応ずるものである。世の人々のための騒動こそ大切であり、騒動なくては幸せの未来がない、ということを門弟たちに教えております。今、ここに内外合一活物きゅうりという漢詩がございます。これは医者の哲理を花岡清秀は示しております。医者を志す者は内科的にも外科的にもよく観察をしなければならないんだぞ。生き物の病気の原理をつかんでそれに合う手当てをしなければならないんだぞ。次に漢詩がございます。畜屋小殿宇弱釜びうし、風光おのずから寒村にガスに適す、ただに思う騎士改正の実、難度慶中芝の門を望まん、こういうように書いております。これは、この漢詩を、花岡清秀先生は、門弟が卒業するときに、この漢詩を卒業証書に添えて与えたものでございます。この意味するところは、私は鳥の鳴く山奥で、静かなところで、粗末の家で生活することが私の性格に適しておるんだ。ただに思う騎士改正の実、私はただただ日々思うことは、瀕死の状態にある患者を、一人でも多く救うのが私の務めなんだ。お前たちもここを卒業して、それぞれ里へ帰ったら、この私の心を継いで、難病に苦しむ患者を一人でも多く助けてやってくれよ。これが 花岡清舟の漢詩でございます。何度京急芝の門を望まん、私は名誉があるからと言うて、金があるからと言うて、肥えた馬にも軽い絹の着物を着ようとは思わない。ただただ今申し上げたように、瀕死の状態にある患者を一人でも多く救うのが私の務めなんだ、いうことを門弟たちに卒業証書に添えて与えた漢詩でございます。そうした状況の中で、花岡清舟先生は門弟の教育をいたしました。その門弟の数は千数百人と言われております。また花岡清舟没するまでは乳がんの手術だけでも153例と言われております。それは門弟の記録から、あるいは患者の名簿から拾った数字でございます。それだけに花岡清舟先生はたくさんの門弟の教育をし、たくさんの患者の治療をしたわけでございます。今私は平山の地へ佇む時に、ああ江戸時代にここで難病に苦しむ患者の行き交う姿を想像し、花岡清舟先生はたくさんの門弟を教育し、そうして世界で初めて麻酔薬創設したあの人体実験までした館春林軒、今私があの地へ佇んで、あの道この道を見たときに、花岡清舟はかつてはあの道をこの道を薬草の収集のために通ったんであろうな、ということを思ったときに、あの道この道も歴史深い人道的な道だな、ということを感じております。あの平山の地が本当に医学の里として今静かに佇んでおります。花岡清舟先生もたくさんの門弟を出し、たくさんの患者を救い、そうして一生懸命に勉強に勉強を重ねたわけでございます。その話を聞いた第十代徳川春富、第十代徳川春富は、そんな立派な医者があるんならお城へ参内するように、花岡清舟先生のところへ使いが参りました。花岡清舟先生は第十代徳川春富の屋敷へ行きますと、お前は立派な医者らしい、もう平山へ帰ることならん、わしの爺になれ、命令が下りました。ありがたき幸せ、ありがたき幸せでございますけれど、私がお城へ参内することによって、難病に苦しむ患者を救うことができません。どうぞどうぞ私を一般庶民のために使っていただきたい、懇願をいたしました。花岡清舟も人のため世のためのものであって、一人でも多く難病に苦しむ患者を救いたいというのが目的でございました。第十代徳川春富もそれではということで、月のうち半分は平山で、半分はお城で治療に当たったということでございます。ある年にあの平山の地が干ばつに見舞われて、農民が野菜も米も全然取れない、全部枯れ果ててしまった、農民はもう年貢の取り立てと税金の取り立てで夜逃げまでしようというところまで追い詰められた。その時に花岡清舟先生は資材を投げ打って池を築堤いたしました。その池、海戸池と言います。あの春林軒の館から1キロほど離れたところに池がございます。どんなにか干ばつがありましても、どんなにか干ばつがありましても、この海戸池だけは水が満々と溜まっております。その池のほとりには、花岡清舟自筆の碑が立っております。湖たば、湖たば心を込めて田植えせよ、池の昔を思い忘れず、 水見たは心を込めて田植えせよ、池の昔を思い忘れず、という日が経っております。花岡清秀先生は、医学だけのものではなくて、農民にまでも温かい手を差し伸べたということでございます。やがて、花岡清秀先生も76歳になってまいりました。あの76歳の年に、たくさんの人類を救い、世界で初めて麻酔薬を創設し、たくさんの門弟の教育をし、世に大きな功績を残した花岡清秀先生、76歳になってまいりました。最愛の家族が枕辺で、最大の門弟たちが枕辺で見守る中、花岡清秀先生はたくさんの功績を残し、世界で初めて麻酔薬を創設した花岡清秀先生は、あたかも虹が大空に消えるがごとくに76歳の生涯を閉じました。花岡清秀先生の生涯を私は思ったとき、文献を読んでみたとき、あれだけの花岡清秀先生の人を思う心、豊かな心、思いやる心、愛する心を私は学んだわけでございまして、花岡清秀先生の偉大さというものを今ここに改めて皆さん方にお伝え申し上げたいと思います。花岡清秀先生もそうした状況の中でこの世を去ってしまいました。私は今あの春林軒という館、そうして記念館というものを建設したいということで、平成元年から春林軒の復元と記念館の建設に全国募金を重ねていきました。皆さんからたくさんのご寄付をいただきました。私はある日、私の部屋へ一人のおばあさんが杖をついてとぼとぼと来てくれました。そのおばあさんの言うのには、池田先生、あの池田先生ね、花岡清秀先生の館を復元するということを新聞で見ました。私も過去に大きな手術をしてもらいました。こんなに元気になったのも花岡清秀先生のおかげでございます。わずかでございますけれど、これを差し上げたい。あの年いったおばあさんが杖をついて和歌山線の電車に乗って来てくれました。おばあさん、ありがとう。領収書を出さなければなりませんので、中身を見せてくださいね。中身を見ました。なんと1000円入ってました。私は、その千円の尊さ、千円の重み、おばあさんに手を合わしました。おばあさん、ありがとう。おばあさんは、いえいえ、私はもうこれで帰ります。杖をついてとぼとぼと、那智の駅の方へ行きました。おばあさん、せめて、那智の駅まで送りましょうね。いいや。私は大事な杖があります。まだまだ人さんに五百回にならなくても大丈夫でございます。私の手を離しました。そうして、とぼとぼとなての駅へ向かいました。私はおばあさんの後ろ姿を見て手を合わしました。こんなことが、本当に募金活動したものでなければ、この心境がわからないと思いますけれど、私は本当におばあさんの後ろ姿を見て涙ながらにありがとうと言いました。そうした状況の中で、私はあの春林軒の復元と記念館の建設に邁進をしてまいりました。私は毎年旧長町の小学校の6年生の生徒を集めまして、卒業の花向けとして、花岡清秀の話をしてまいりました。私は先般、和歌山県の森林教員の 研修の最後の日に講演を依頼されまして、和歌山県の教員研修所へ行ってまいりました。花岡清秀先生の話をいたしまし、講演が終わりまして、一人の女性教員が私に質問をいたしました。池田先生、あなたは6年生の生徒に卒業の花向けとして花岡清秀先生の話をしたと言うけれど、生徒の反応はどうでしたか？聞かれました。私は答えました。私の話を聞いて、一番前に座っていた女の子が、涙をボロボロこぼしました。私はその生徒の姿を見て、ああ、豊かな心、思いやる心というのはこれだな。生徒と共に泣きました。ありがたい。お前たちの先輩には、こんな立派な人がおったんだ。誇りに思え、世界に羽ばたけ！いうことを6年生の生徒に教えてまいりました。質問してくれた女の先生も、わかりました。池田先生頑張ってください。励ましをいただきました。そういう状況の中で、私は生徒にそうした教育をしてまいりました。皆さん、私は今、あの森林圏なり記念館が出来上がりました。日本人が一人でも多く、あの館へ来ていただいて、花岡清秀先生の心を掴んでいただいて、あの門から出るときには、心豊かな、温かい、思いやりのある人間として、お帰りになることが目的でございます。私も、もう、こうした年で、88歳にもなりましたけれど、命のある限り、花岡清秀先生の人を思う心、愛する心、思いやる心、豊かな心を皆さんに聞いていただいて、今日本の社会が恐ろしい事件ばかり起こっております。その時に花岡清秀先生のような思いやる心、豊かな心を持っていただくことが大事なことだと思います。そうすることによって、日本の社会が豊かになり、明るい日本の国民性というものができると思います。花岡清秀先生の苦難に満ちたご生涯を思うとき、麻酔薬通船さんを成功した20年間の苦しみというものを思うとき、花岡清秀先生のこの偉大な業績というものは、今、私どもは、不滅の功績を讃え、私どもの生きる灯火として道は進まなければならないと思います。今日、日本の繁栄もこうした努力の上にこそ築かれたものであり、努力なくしては明日の日本がない、騒動なくしては明日の日本がない、というように考えます。今、そうした状況の中で一人でも多く、あの花岡清秀先生の心を掴んでいただきたいということを私は念願をいたしております。皆さん方もどうぞ一人でも多くあの館へ来ていただいて花岡清秀の心を掴んでいただいてお帰りいただくことが今申し上げたように温かいゆとりのある思いやりのある国民性ができるものだと信じております。長時間にわたりまして私の拙い話を聞いていただきましたけれど、私ももう先ほど申し上げましたように88でございます。余命いくばくもございませんけれど、命のある限り、日本の皆さんに花岡清秀の心を聞いていただいて、皆さんとともども温かいゆとりのある社会を作ろうではございませんか。私の拙い話でございましたけれど、 これでもって私の講演を終わらせていただきます。長時間のご清聴、心からお礼を申し上げまして、私の講演を終わります。ありがとうございました。今まで花岡清秀の話を聞いていただきました。今、紀の川市では、ピンクリボンという運動を重ねております。それは、乳がん検診を一人でも多く検診をしていただいて、そうして健康な健やかな生活をしていただくために、紀の川市ではピンクリボンの運動を行っております。この趣旨を皆さんご理解いただいて、一人でも多く乳がん検診をしていただいて、健やかな生活ができるようにお願いをしたいと思います。この趣旨にご賛同いただいて、どうぞ乳がん検診をして、がんの撲滅をご協力をいただきますようにお願いを申し上げたいと思います。